こんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は知多半島東浦の夢風船リーダーの長谷川由美さんにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、夢風船は愛あふれる地球を作りたい、笑顔いっぱいの社会を目指して、そんな思いを込めてオリジナルソングを歌っております。夢風船は東浦町を拠点として主に知多半島を中心に活動しております。私は夢風船のリーダー、ボーカルを担当しております長谷川由美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。歌をね、歌っていらっしゃる声もすごく可愛いんですけどね、喋られる声も可愛いんですよね。
ありがとうございます、
ね、すごく若く見えるしね
若
いんですね。
作りなんです ね、
そうなんですね。 お孫さんが、はい、お孫さんがいらっしゃるという噂なんですけど、そんな風に見えないですよね、
はい、おりますね。7ヶ月になる孫がいて可愛いですね。
可愛いね。はい、はい、ありがとうございます、はい、あの夢風船さんはもう私あの東浦町のすぐ隣のね大府市に住んでいるんですけど、すごく有名なねグループなんですけども、そもそもメンバー構成どんな風にされてるかを教えていただいていいですか。
はい、はい、メンバーの紹介をいたしますと、キーボード高葉千塚さん、コーラスとマンドリン土屋珠美さん、サックス、ベース、パーカッション、大谷圭司さん、ベース、天野浩一さん、ドラム、キーボード、パーカッション、福島晴美さん、そしてボーカル、キーボード、長谷川由美の6名で現在はライブを行っております。夢風船の女性は全員東浦町在住です。また夢風船は曲によって演奏者が楽器を変えていくところも見どころかもしれません。もったいなくもご依頼により演奏させていただく機会が多いのですが、その規模によっては編成を変えていくこともあります。
今指折り数えたんですけど6人。
はい。
6人のメンバーさんでやっておられる、はい、その6人のグループをずっとこう維持しながら、すごく仲いいですもんね、皆さんたちね。
そうですね、ファミリー的な空気感があると自分では思っております。
肌から見てても本当に仲のいいグループだな、まとまってるなって、そんな風に思うわけなんですけども、
ありがとうございます。
はい、いつも練習ってどんな感じでされてるんですか。
そうですね、やっぱりファミリー的な雰囲気を作っているのは、週に1回みんなで集まって、うん、集まるだけでも、顔合わせしようっていう感じ で練習も兼ねてする時もありますし、またレコーディングの前とか、うん、コンサートの前になるともう週2回とか、うん、みんなで作り上げていくので、そして練習が終わるとなんか衣食を共に、衣食じゃない食事なのをね、共にして、和気あいあいとファミリーの空気感を作っていったかなという感じでしょうかね。
すごいですよね、はい、それは多分みんながこうお互いをこう尊重し合いながら、練習時間も工夫しながらって感じですよね。それぞれ皆さんお仕事を持たれてって感じですね。
そうですね、仕事が終わって始まるとだいたい夜の9時から9時半からスタートっていう感じになって、もう夜中の12時回ることがほとんどでしょうかね。
はい、
そしてまた朝も早くから出勤という感じでやっているので、本当にお疲れ様っていう感じですかね。
すごい、すごいですね。
ありがとうございます。
なかなかいい感じのグループ で練習場所はどこになるんですか。
それが私 の庭にはトレーラーハウスを建てておりましてそのトレーラーハウスが夢風船事務所兼練習場となってやっておりますね。
はい、この前初めて私もお邪魔したんですよね、はい、お招きいただいてありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
もうなんかね本当に周り全然お家がなくってね、うん、星空の見える事務所で、
そうなんですね、
皆さんが練習しておられるってお聞きして、すごいいい環境で夢風船さんはのびのびと練習なさっているなってことが分かりました。
はい、
じゃあゆみさん、いつもどんな思いで歌っていらっしゃるか教えていただいていいですか。
はい、夢風船は年1回のコンサートを行っておりますが、そこでは皆様に夢と癒しをお届けできるステージを心がけています。お帰りになられる時に癒されたという言葉をたくさんいただき、中には涙を流されながらお聞きくださる方も見え、お聞きくださる皆様のお姿が私たち夢風船の音楽活動の支えとなっております。癒しは素直な優しい気持ちになっていただけた時に感じるものですから、その感覚を周りの人のために養っていただければ嬉しく思いますし、そんなライブを続けていきたいと思っております。
ゆみさん見ていると本当に今日もね真っ白な服で、ラジオだからちょっとね見えないんですけどね真っ白な服でなんか妖精みたいな感じね若い妖精、若い妖精ですよ
そうですか、ありがとうございますそれを励みに頑張ります。
だから人を癒したいっていう気持ちは本当に、はい、歌声からも服装からも仕草からも声からもなんか分かるなって、その気持ちがすごく、
あら、どうされました今日は。いやありがとうございます、
よいしょ
どこいしょ、
はい、伝わってきますね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
今からは夢風船さんの歌をおかけしたいなっていうふうに思うんですけども、はい、曲紹介と曲に込める思いをお聞かせいただいていいですか。
はい、では、オリジナルソングのありがとうを聞いていただきますが、ありがとうは魔法の言葉、ありがとうって言われると心が温かくなり優しい気持ちになりますね。誰もが優しく心が満たされる言葉、ありがとう。夢風船のオリジナルソング、ありがとうをお聴きください。心が安らぐよ。
夢風船さんのありがとうの歌、いい歌ですね。
ありがとうございます。
これは何、どういうふうにこうしたらこういういい歌ができるんですか。
そうですね、自分でも不思議なんですけれども、うん、突然にこう音が降りてきて、口ずさんで録音をしたり、朝目覚める前に歌詞が夢の中に活字となって現れてきて、飛び起きてメモを取ったり、その後、以前最初にですねスタートした時は、私が作詞作曲をして、大城慎介さんが編曲をして、うん、夢風船っていうのがスタートしたんですけれども、その大城さんが音を、私が音を送ると編曲されたものが届けられ、そこに降りてきた効果音などを入れ込んで完成していくといった感じで出来上がるんですけれども、その大城さんと一緒にやってる時、30曲ほど、うん、仕上がりましたね、はい、でも現在は私自身で降りてくる音をピアノで弾き、伴奏をつけて形にしていくという作業をしておりまして、そこに現在のメンバーでヤマハのドラム講師をされている福島晴美さん、ほかそれぞれの演奏者が感じるままに音を入れて曲が仕上がっていき歌っている、そんな感じで今は曲作りをしています。
すごい話ですよね。その夜の9時から夜中の12時までのその練習の時に、はい、その主旋律に合わせて皆さんたちが、はい、自分たちの楽器の音ここに入れようみたいな感じで入れていって最終形にするって、うんうん、そんな感じですか。
そうですね、だから本当に波長が合うというか、私がこんな曲できたよっていうと、もうスッとイメージをしてくれて、それでそこにベースを入れ込んでくれたり、ドラムが入り始めたりっていう感じで、まあ、構成が出来上がっていくっていう、
天才グループね。東浦が生んだ天才グループ。
ありがとうございます。
イエイ。
メンバー聞いてますか。
神谷町長万歳。万歳。
頑張ります。
頑張ってますよね。
はい、ありがとうございます。
で、そんな団結力のあるね、うん、夢風船さんが中心になって、先月ですね、熊本チャリティーコンサートを行われたっていうふうにお聞きしました。というか私も出ましたけど、はい、その時の様子をお聞かせください。
はい、4月30日に行いました熊本応援チャリティーコンサートは夢風船にとって2回目でしたが、1回目はワンマンでチャリティーコンサートを行いました。しかし今回は愛知からみんなの愛を届けたいという思いが高まり、オーブ文化交流の森アローブにてジョイントコンサートをして行わせていただきました。そこで今度は、みんなで行うチャリティーコンサートの名称をラブ&スマイル委員会として今後行わせていただくことといたしました。
夢風船さんだけじゃなくて、うん、みんなでやりたい、そうですね、すごいね、その輪の広げ方がすごいじゃないですか。ゆみさんだってね、その2人で始めて夢風船さん6人でずっとやって、はい、今度は夢風船さんだけじゃなくて、うん、他のグループも巻き込んじゃうよっていう、なんてあなたは素晴らしい。よいしょよいしょ。
どこしょ、頑張ります。はいはい、うん、でもなんか皆さんに声かけたらすごくみんながやりたいって言ってくださったので、当日は6チームプラス、ね、NPO 法人ワカッチ紡ぎ合いのクラウンチャクさん、
はい、
もご協力いただいて、たくさんの愛を日本赤十字社を通し熊本へお届けすることができました。ありがとうございます。はい、で皆さんからいただいた愛の義援金が、143,330円も集まりました。
想像以上でしょ。
もう会館の方側もうびっくりでしたよ。
そうだよね、
はい、もうそれをすぐ翌日には東浦町役場にお届けして、日本赤十字社を通して熊本に送っていただいておりますから、本当に愛が形となった、義援金だったなっていう気がいたしますし、またこの時の様子は中日新聞知多終わり版からも大きく掲載され、知多メディアスからもテレビ放映をされております。 まあこれをそうですね、このチャリティーコンサートを2回目行おうと思ったきっかけが、うん、この企画を考えたのが本当に突然だったんですけど、
また降ってきたんですか？
いやというよりも2月の時、今年に入って2月に、うん、Facebook のメッセンジャーで、うん、まあ、一通の挨拶が届いたんですね、なんで2年前のメッセンジャーを回ったそこに挨拶する人が見えるんだろうと思った瞬間に、あーしまったって、うん、1回目しててやり続けてなかったそのチャリティーコンサートをしてるのに、うん、ずっとやり続けてなかったもう私たち夢風船が本当になんかこう申し訳なかったっていうなんか罪悪感の方が強く出てきて、それで何としてもやりたいっていうふうに思って、で東浦町役場のホームページを見ましたら、今年の3月31日で義援金は終了って書いてあったので、えっ、4月に私たちはその時もチャリティーコンサートを4月に行おうと計画が始まっていたので、3月に終わってしまったんではもう遅いと思って、うん、で熊本にまで電話をしてしまいました。
もう現金は預けてない
か、はい、そう、そうしたらそれがなんと1年延ばしたんですという言葉をいただいて、それで来年の3月31日にこの熊本の義援金が終了するという、うん、ことが分かって、で4月に、15日にこの熊本震災が起こったので、4月中にチャリティーコンサートを行いたいということで4月31日に決定して行うことができたんですね。
あったですね。でもなんかゆみさんってやっぱり思いついたらやるぞってその力が、
そうですね、
そうご主人も言ってた、
あもう思った時が月みたいな感じですかね、
やってって言われるとやらんわけにはいかんって確かあの素敵なご主人はそう私に喜んでいるのか愚痴をこぼしたのかよく分かんなかったですけど、きっと私は喜ばれているというふうに
いつも応援してくれてますね、本当にありがたいです。
そうなんですよ。実は私この前、ゆみさんのお家にお招きいただき、ありがとうございました。
こちらこそ
素敵なその熊本チャリティーコンサートのね打ち上げという名のもとに、私ほとんどなんかヘラヘラしちゃっただけで、
そ
ん
なにいっぱい焼肉焼いていただきました
焼肉は焼きましたよ、私食べたいからね焼肉そうなんです、なんですけど、その時の雰囲気がすごい素敵で、そのご自宅の横に事務所があって、まあ、事務所は先ほど言ったトレーラーハウスでできてる ね事務所があって でやっぱり一番目が点になったのは、ご主人お手製のピザ窯があったってあれすごくないですか、
ね、今回ね召し上がっていただきたかったんですけどね、また次回にというお楽しみということで、そうですね、ピザ窯は前から作りたいと思ってたので。
誰が思ってたんですか、
私です
でしょもうい
やでもそうやってねイメージしたら、主人がねすぐにオーブの、アロボの近くに、その見本なようなものが、置いてあるって言って、私にちょっとついてきてって見せてくれて、でそれをまあ元にしてもっと巨大版を作ろうっていうことで、
そこに既存のものよりもっと巨大版になっちゃう。
そうですね、はい、もうでっかいピザでも入りますね、あの大きさならぜひぜひ次はピザを食べに来てください。
そうよ、あそこで焼いたピザが食べたかった
はい、次回のお楽しみということで、
そこのね、お邪魔した時にその、熊本チャリティーコンサートの打ち上げということだったので、その皆さん、他のいろんなバンドの方たちも見えてたんだけど、本当にみんなが家族みたいですよね。
そうですね、
夢風船さんもちろん家族みたいですし、そこに集まった方も家族、
本当にいい方ばっかり ね、
そうですよね、
まあ、皆さんいい方なんですけれども、でもなんか今回のチャリティーコンサートを行わせていただいて、初めてこうお話した人たちもいたんですね。
そんな風に全然見えなかったですね、
いたんですね、でそのボランティアとして参加くださった出演者並びに、TA や司会、スタッフの皆様、そして音楽関係者や個人として運営面を支えてくださった皆様、本当にみんなのご協力のもとでこの度のチャリティーコンサートが で仕上がったので、このみんなの愛が集まって開催するあくびとなったことは本当に感謝しかありませんし、まさに愛知からみんなの愛届けたいというメッセージ、それが形となったチャリティーコンサートだったと思います。そして終わって終了した後もずっと今でもその参加された皆様、そして出演者の皆様、またお手伝いくださった会場の関係者の皆様、みんなが喜んでくださった、その笑顔がもう今も忘れることができません、本当にやってよかったなと思ってます。
そうですよね、はい、でも私あの愛を作っている中心の中に、もちろん皆さんが愛を作ってるんですけど、ユミさんの、まあ、こんだけ褒めるとちょっと調子が悪くなるんですけどね、ユミさんのね、心
登っちゃいそう、
もうそうやって言うところがまた可愛いんだけどねユミさんの心配りっていうかね、打ち上げの時もユミさんがこう皆さんに気を使ってこう、ね、声かけされたりとかっていう、その心配りがあってからこその今のチームワークなのかなっていう風に、こんだけ持ち上げておけばずっと友達でおれるかなとか、ね、
いや友達にしてください。
ありがとうございます
ありがとうございます。いやいや、そんなことないです。本当に皆さんが本当にいい方々ばっかりなので、私がいつもいつも支えてもらってるなっていうので、もう感謝の気持ちでいっぱいですね。
支えられて感じですね。
そうですね、はい、はい、
そのゆみさん、これからですね、ご自分の人生どのように、素敵な旦那さんとともに、まあもちろんそこ旦那さんに固執しちゃうといかないんですが、
はいですね、
はい、どのように歩いていきたいと思われてますか。
はい、やはり音楽を通して笑顔のお手伝いをさせていただきたいですね。現在も夢奮戦コンサートのほか、施設ライブや保育園、児童館、図書館など、その場のニーズに合った音楽をお届けし活動しておりますが、ライブの終了後の皆さんの満面な笑顔を見るたび、とっても幸せな気分になれます。喜んでいただけることは私たち夢風船の喜びです。これからも音楽を通して笑顔の旅を行っていきたいと思っております。
素敵ですね
ありがとう
ございます。たまにちょこちょこじゃあ私も遊びに行かせてもら
う、はい、ぜひぜひお待ちしております
ありがとうございます。
リスナーの皆さんもぜひぜひまたお越しください
はい、ありがとうございます、はい、ね、今日のゲスト本当に素敵でしたね、はい、夢風船リーダーの長谷川由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。最後にこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。次回は7月9日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら。
たちは希望を握りしめて生まれてきた星の